小学校に通う外国人生徒とその保護者たちにとって、新しくなったビザのシステムは一つのチャンスとなりそうです。オーストラリアの不動産の購入をしたい人たち、特に中国から来ている人たちにとっては購入意欲がかきたてられている状況です。オーストラリアでの教育、そして良い学校の近くに住むということは、投資家たちにとって大きな目玉となります。しかし、今回のより穏やかになったビザの仕組みは、不動産を自分の永遠の財産とすることを保証するものではありません。不動産会社のベラ・ウォング、ジオフリー・ウォング夫妻は、シドニーのイーストウッドというところで販売住宅のオープンハウスを主催しています。顧客のほとんどは中国か韓国からの投資家です。ウォング氏は、不動産の選択基準には彼らの一番重要とするものが絶対決め手となると言います。最近の不動産購入には子どもの教育過程すべてが賄える物件が求められていると述べています。学校教育です。つまるところ一番大切な要素がここなんです。この重要性を十分強調してもしすぎることはないくらいです。私どものお客様の、まあ、約 70% 以上とでも言えましょうかが、先にも言いましたが、通学とその後の大学進学までを視野に入れて物件を探しているんです。我々の距離が縮まれば縮まるほど、お互いがより理解できるようになります。4月のマルコム・ターンブル首相の中国訪問中に発表されたより穏やかになったビザの規制のおかげで、そういったことが可能になったのです。今年7月1日から、6歳以上の学童にはどこの国の市民権保持者でも関係なく、サブクラス500という学生ビザの申請が可能になります。そして生徒の保護者にはサブクラス590という保護者用のビザの申請が可能になります。現在このシステムには移民リスクを視野に入れた申請の監査がなされます。ほとんどの中国籍の学生はレベル3と格付けされていて、一番リスクが高いと判断されており、申請には一番多く証明が必要とされています。中国屈指の国際不動産ポータルのデイブ・プラッター氏は、ターンブル首相の発表以降、オーストラリアの不動産に関する問い合わせが 20% 以上増えていると述べています。プラッター氏は、そのポータル、juai.com では、ビザの手配はしないが、申請に関するアドバイスを行っていると言います。中国人家族らから、子どもたちにここで教育を受けさせたいとする新しいビザについての問い合わせが、もうすでにいくつも入ってきています。新しい緩和されたビザ規制では、オーストラリア在住者でなくても、いくつかの新しい不動産の購入、あるいは現在ある不動産の購入を可能にしています。デイブ・プラッター氏は、そうすることによって需要が高まる一方、新しい住宅の建設が起こるようになるだろうとも述べています。
In school catchment areas where there's potential for new development, Chinese interest.
新たな開発が可能とされる通学指定区域周辺では、中国からの人気が高まる一方、供給できる住居の数が開発会社が新しい建物を建てることが可能になることに比例して増えてきています。それにより新しい供給ができ、それが住宅価格の値段を抑え続けるのに役立っています。政府はこの件に関して研究をしており、結果として分かったことは、中国人バイヤーたちが実際には新たな供給増加を支援しており、それにより住宅価格が実際には抑えられているということです。ビザは2年間有効で、ビザ保持者はオーストラリア滞在中の就労及び別のビザへの申請が禁じられています。移民管理弁護士のアレックス・カーフマン氏は、 このビザは裕福な外国人投資家へのプレゼントではないということを強調しています。
下
心のある人なら誰でも、まさにこの場所に、それが不動産開発かさもなければ不動産購入かは分かりませんが、すぐに外国人投資監査局からの厳しい監査に対応しなければならないことを気がつくようになるでしょう。そして他に州ごとで別の方法があって、それは多分入国を抑制するようにできているんです。カーフマン氏は、不動産を永久的な財産とするにはオーストラリア人になることが要求されることになるだろうということも指摘しています。これはフリーパスではないんです。言わせてもらえば永遠の不動産保持者としてのチケットでもないんです。ですから土地の一部、つまりその不動産を保持したいのであれば、ゆくゆくは永住権や市民権に切り替える必要が必ずありますよ。今週、ニューサウスウェールズ州はビクトリア州に続き、スタンプデューティーとランドタックスを導入しました。そのため、平均的な購買価格にはさらに5万ドルが加算されることになります。平均的と言われる不動産価格はすでに100万ドルに近づいてきています。